今日はヨハネの福音書21章1節から22節です。このところには信仰の原点が語られています。1節のところにイエスはテベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表されたとあります。復活のイエス様はもう一度ガリラヤ湖で弟子たちに会うということをされたわけです。ご自分を表されたとあるわけですけれども、それはまた14節のところにも死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたという言葉が出てきます。今日においては私たちの心の中にこのイエス様の姿を見る、そのようなやはり信仰というのは非常に重要なことではないだろうかと思います。自分が語る中に、また行動する中にイエス様が現れる、主の姿を見る、私たちは臨在信仰ということを言いますけれども、聖書が私たちに語っているのは主が我らと共にいます。そのことを私たちに教え、また今でも私たちの生活の中に、そしてまたことを行う中に、このキリストが共におられる、それは非常に重要なことであると思います。弟子たちは漁に出かけたわけですけれども、3節見るとその世は何も取れなかった、普通であるならば一匹でも取れるんではないだろうか、しかし全く取れなかったわけです。しかしイエス様が6節のところを見ると、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れますと言われたわけです。それは小舟であったわけです。そんなに大きな船ではなかった。ですからもう右も左も距離的にはほとんど変わらない。しかし方向が違うわけです。そして重要なことは、やはりイエス様が言われた通りにする、その時に取れるということであるわけです。6節の終わりを見ると、おびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。もうそれだけたくさんのものが取れたわけです。11節を見るならば、網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった、彼らはもともとはそのガリラヤの漁師であったわけです。ですからイエス様よりも実際に漁をして生活をし、そしてまたどこで取ることができたのかを知っていたはずであるわけです。ところが全くそれができなかった。しかしイエス様のその言葉通りにやっていった時に多くの魚を取ることができたわけです。彼らはこのガリラヤのところでイエス様にお会いし、そしてイエス様は何て言われたのか、私についてきなさい、すれば私があなた方を人間を取る漁師にしてあげようと、そのように言われたわけです。そして彼らはイエス様に従っていった。しかし十字架にかけられ、そしてまた自分たちにもその恐れが出てくる、弟子たちは逃げて隠れていったわけですけれども、その弟子たちにガリラヤで会うということを約束され、そしてまたそのところでイエス様に弟子たちは会ったわけです。もちろんその中にもシモン・ペテロがいたわけですけれども、彼に対して15節には、この人たちが愛する以上に私を愛していますかというふうにイエス様は尋ねられたわけです。最後の晩餐の時に、このペテロは他の弟子たちが見捨てても私は最後まで一緒にいますということを言ったわけです。ところが大祭司の庭で3回否定し、そして彼はもうイエス様を見捨てていってしまった。しかしイエス様は 今私を愛していますかというふうに現在形で尋ねられているわけです。私たちは今イエス様を愛しているんだろうか。自分の語る言葉の中に、また行う中で、まず主が喜ばれる、神様の喜ばれることを自らは成しているだろうか。それが主を愛するということになるわけです。そしてイエス様はこのペテロに3回命ぜられているわけです。それは15節の終わりを見ると、私の子羊を飼いなさい。16節の終わりには、私の羊を牧しなさい。そして17節の終わりにも、私の羊を飼いなさい。で、そのように3回命じておられるわけです。イエス様が命ぜられたのは、愛しなさいではなかったわけです。飼いなさい。養いなさい。私の羊。すなわちこれはイエス・キリストを信じた人たちのことであるわけです。それを牧するようにイエス様は命ぜられた。そしてそのことを実はペテロに委ねられたということであるわけです。そしてこのことは実は彼の力でできることではなかったわけです。18節のところに、若い時には自分の望むところを歩いた。年を取ると両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます、そのようになるということをイエス様ははっきりと言われたわけです。そしてそのことは19節に、どのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにというふうに出てきているわけですけれども、まあ、やがては最後を迎える、私たちも永遠に生きることはできないわけです。どのように人生を全うするんだろうか。どのようにしてこの与えられた走るべき行程をもう走っていくのか。ペテロは神の栄光を表す、まあ、彼はローマで殉教したわけですけれども、彼は決して弟子たちを見捨てなかった。弟子たちはこのローマから離れてさらに伝道してほしいと言って、このペテロを逃がすということをしたわけですけれども、彼はアッピア街道を下っている中に一人の人が反対方向からローマに向かっていく、するとそれはイエス様であった。イエス様はもう一度ローマに行ってお前の代わりに十字架にかかる、そう言われたっていう伝説があるわけですけれども、しかしその言葉を聞いた時にペテロはもう燃え盛るローマに帰っていき、そしてイエス様はあのペテロに、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、だからあなたが回復したら兄弟たちを励ましてあげなさい。イエス様は祈ってくださっておられる。彼はローマに戻り、そしてその迫害の中にもさらにイエス様の救いを伝えていったということであったわけです。ペテロに言われたのは何か、19節の終わりに、私に従いなさい、イエス様についていくということであるわけです。21節見ると、この人はどうなのですか。それはイエスが愛された弟子のことを指していった。それはヨハネのことであったわけです。まあ、ヨハネは弟子たちの中で最後まで残ったと言われているわけですけれども、しかしイエス様は22節に、あなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従えなさい。ですから信仰っていうのは人と比べるものでは全くないわけです。それぞれのイエス様に対する使い方がある。ヨハネにはヨハネのこの使える生き方があったわけですし、ペテロにはペテロのこのイエス様に従っていくその生き方があったわけです。それは私たちにも同じだと思います。 あの人はどうなんでしょうか。決して比べるものではなくて、あなたは私に従いなさい。それがイエス様の私たちに今も語っておられるところであり、そして彼らはもともとは田舎の漁師であった。しかしイエス様に従っていた時に、まさに人間を通る漁師に彼らは変えられていった。私たちも主に従い、何よりも主に喜ばれるその生き方をさせていただきたいと思います。